皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャストナビゲーターの小沼です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速会員さんからのご質問です。ペンネーム総人さんからのご質問です。いつもお世話になっております総人です。宮本先生にぜひお聞きしたいことがあります。それはアフターコロナで何が変化しているのかということです。テレビやネットを見ているとアフターコロナは変化の時代だと言われていますが、私には何が変化して仕事に影響してくるのかがいまいち分かっておりません。何がどう変化して、それが仕事にどのように影響してくるのか、宮本先生の分かりやすい解説で教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということなんですが、アフターコロナ、
そうですね、
変化の時代、
最初に本音を言うと僕もよく分かってません。どうなるかっていうのは予測が非常に難しい。
あ、まあ、そうですよね。
ということですね。で、ある程度の流れは、こうね、なんとなくもう皆さん感覚的に掴んでると思うんですけども、じゃあ具体的に何が変化してるのってなると、変化してるところが多すぎて、どれがその後続く変化なのかっていうのが正直わからないっていうところ、
ね。そうですね。
それこそコロナがどうなるかさえわからないので、
わからないですもんね。
その後の予測のしようがないわけですね。
そうですね。
でも一個確実なところが、はい、ありまして、まあ、それはもちろん総人さんも気づいているところだと思うんでね、はい、あえて私が言うことではないかなとは思うんですが、
はい、
集まるっていうのがね、もうなくなると思っていた方がいいと思います。
人が集まる密ですね、
うん、ですね。それはコロナがあるからないからっていうことじゃなくて、はい、今までがね、集まりすぎてたんです。
なるほど、はい、
人間のもともと持ってる、はい、要は動物としての本能からすると、はい、群れが大きくなりすぎてですね、今ね。もちろんその仕事とか生活環境とかがあるのでね、こう、はい、集まるとか、やっぱ条件のいいところにはどんどん集まっていく、まあ、いわゆる東京にね、バーという日本の場合は人が集まってしまってるわけですけど、
はい、
生物学的に言うとあれはね、異常なんですよ。もう異常なくらい集まりすぎてると、
はい、
でこれね、まあ、コロナがあって幸いという言い方をしてはいけないんだと思うんですけど、あえて言うと幸いだったと思うのは、はい、本来人間のあるべき姿に一旦リセットして戻ろうよっていう流れが出てきたと僕は思ってるんですよ。
なるほど。その集まるという習性を一回リセットするという、
そうそう、本来の過剰になりすぎた、うんうん、要は集まると、なんで人が集まるかっていうと不安だからなんですよ。もう単純に先がわからない不安っていうのがあると、
はいはい、
群れを大きく大きく大きくって、それがずっと続いていったっていうのが経済の発展とともに ね、僕今の現代で集まりすぎてるがゆえに人がナーバスになりすぎて、
うん、はい、
はね、そのソーシャルディスタンスって今でこそこう、ね、当たり前の言葉になってますけど、はい、あれって要は心理学用語で、はい、ソーシャルディスタンスって何かっていうと、自分のテリトリーってことなんですね。その中に人が入ってくる、 それだけでストレスなんですよ。だから人って必ず人との距離を取るようにできてるんですけど、
そうですね、
都会なんか行くと僕ら田舎ももうヘトヘトになるんで、はい、何かっていうと人が近すぎるんですよ、常に。
すごいですよね、密集して、ね、
どこにいても人が自分のソーシャルディスタンス内にいるんですよ。
東京なんか行くと本当にすごいですよね。
もうめまいするんですよ。
そうですね、
それに慣れてるから、まあ、都会の人たちはそれで生きてるんですけど、だけど、はい、それが僕は要は人との距離が近すぎるから精神的にいろんな弊害が起こったり、病気が非常に多かったり、あとは、はい、まあ、それこそそれが犯罪に発展する。人が多いところで犯罪って絶対発展していくんですね、
はい、
これは集まることによって非常に高いストレスがかかってた、
うんうんうん、
でそれを象徴するかのように今集まらないものが非常に増えてますよね。それは強制的に集まらないようにしてるだけじゃなくて、例えば YouTube 見てても、はい、人と何かをやるんじゃなくて一人で何かをやるって番組が非常に増えてたりだとか。
増えてますね、
はい、でそれをも潜在的にみんなが求めてるから、うん、ソロなんとかっていうのがすごく流行っている。
あ、そうですね、
ね、でそれはコロナがきっかけにはなりましたけど、もう元々からみんなが、はい、潜在的にこれは異常なんじゃないかって、この人との距離はってやっぱ感じてたからだと思うんです
よ。なるほど、なるほど、はい、
だからコロナが落ち着こうが落ち着く前が、おそらくこの流れは変わらないだろうと、はい、集まるっていうことがどんどん減っていく、はい、まあ、減っていくというか当たり前に戻っていく、 かなと、はい、でここからなんですけど、じゃあ集まるっていうのが仮に減っていくとしたら、はい、僕らの仕事にどんな影響があるかっていうと、はい、
そうですね、
僕らの仕事って俯瞰してみるとどんな仕事かですね、はい、集まるところを管理する仕事なんですよ、掃除屋って、
うん、はい、
人が集まって汚れるからそれをきれいにして維持するっていうのが仕事でしょ、
はい、
つまり ね、人が集まらなくなると今までの仕事が減っていくってことなんです、
はい、減ってきますね、もちろんね、
はい、単純に会社リモートワークっていうのがね、これもコロナきっかけで、
はいはい、
流行りまして、もちろん全てがリモートワークになると僕も思ってませんし、
はい、
一人がずっとリモートワークってないと、リモートワークと会社の両立で通勤するのとリモートワークをこ うまく使い分けていくっていうのが、
はい、
今後の流れに間違いなくなっていくと思うんです。要はリモートワークの比率が上がっていくってことね、
はいはい、
そうなった時にたくさんの人が一堂に会するからこの広さの事務所が必要だった、
はい、そうですね、
オフィスが必要だった、ところが、はい、みんながそれぞれリモートワークでしていくと常に事務所が3分の1空いてるみたいなね、スペース的に。あ、
ですよね。
経営者だったらこのまま置いときます？小沼さん。
いや、もう解約してもっと狭いところとか
行きますよね。
なります、なります、なります。
でそのリモートワークの比率に合わせてそれに合ったオフィスのサイズにダウンサイズしていきますよね。
じゃあしていきますね。
だって経費それで浮くんですから。
もちろん
ね。で しかも会社って場所代が一番お金かかってますんでね。
かかりますからね。
ですけど、はい、非常に高いですので、
はい、
そんな無駄なものにお金払うような余裕のある会社ないわけですよね、
はいはい、
だから経営者としてはもうダウンサイズできるんだったら絶対したいからそっちの方に進むと思うんですよ。
そうですね。
ということは僕らにとっては管理するべき延べ床面積が絶対的に減っていくってことでしょう、
はい
はい、だから僕らの会社も、はい、絶対に今やっとかなきゃいけないのはミニマム化、
はい、
っていうこと。
なるほど。小型化というか、
もうとにかく小さく小さく会社をして
る、はい、
でその流れというのはもう DSP のもともとのね、まあ、伝統というかあって。
そうですね。
会社でかくするなと、事務所なんて持つなと、はい、車は小さいので行けと、
はい、
ずっと言ってました。でそれは僕の反省があってのアドバイスだったんですけど、はい、まあ、それをね、具体的に現代流にアレンジしながら皆さんがやってくれて、うんうん、で今回のコロナでもとにかくミニマム化の人たち、はい、ミニマム化してた人たち、事務所すら持ってねえよって、だけど1億くらい稼いでるよみたいな掃除屋さんたちは、
うん、
何の影響もなかったんですよ。
そうですよね。
今回のコロナで全くどこ吹く風だったんですよ、
はい、
契約が少なくなろうが太くなろうが多くなろうが関係なく、はい、自由にその、うん、お客さんの需要に合わせて自分が提供するサービスを自由自在に大きくしたり小さくしたりしたんですよね。
はい、
それはもともと持ってる固定費がないからなんですよ、
はい、
それに合わせて使うメンバーを、ね、うん、出し入れしていけばいいだけで。
そうですね、はい、そうですね、
何も変わんなかったんですね。でこれを見て僕も確信したのはやっぱりミニマム化だと、はい、でそれを見た時に DSP の今のかなりミニマム化スリム化した会員さんたちでも、いやそれでもまだでかいって思ったんですね、はい、
うん、
だから削れるところはもう一段階削らなきゃいけない、はい、もう一段階削るってことは自由度が上がるってことですから、
うん、はい、そうですね、うん、
その自由度を上げてって、はい、管理する場所が減る時代に合わせて会社を縮小しましょうってことじゃなくてダウンサイズしましょうってことなんですね、
はい、
もう一個考えなきゃいけないのはこれ、
はい、
あまり大きな声で言えないヒントなんですけど、会社が小さくなって管理するところが減るってなったら、だけど、はい、人は減ってないわけですよ、
はいはい、
小さくなった会社の代わりにどこかが大きくなりますよね。
そうです、なりますね、は
い、どこかっていうと個人宅のオフィスが大きく長時間稼働するようになるってことなんです、
はいはい、そうですよね、なるほど、
これが時代の流れってことです。ってことはそっちが増えることが予想されたらそれに合わせたサービスを作んなきゃいけないんじゃないかって予測するのが未来予測です。
要は今まで会社に出勤していた方が自宅で仕事をするという意味ですよね。
要はリモートワークってことでしょ。ってこと
リモートワークですよね。
そこで人が出たり入ったりすることもあるし、そこで働く時間が多くなるってことは、はい、動くものも増えるってことでしょ。
増えるってことですね。
ってことはそこの掃除が増えるってことなんですよ。
ですね、
だからそこに特化した尖ったサービスを今のうちに作っておいて、 動かしておいて、はい、いざそれが本流になった時、はい、大きな流れになった時に、うん、イニシアチブをその人は取れるってことなんです、は
い、取れるということだ、う
ん、だから時代を読むってことはそういうことなので、うん、もちろんこれが、ね、当たる当たらないわからないです、僕も正直わからないです、はい、だけど、
はいはい、
人が集まるっていう文化はどんどん小さくなっていく、今まで僕らが、はい、昭和の時代からやってた掃除屋っていうやり方では対応できない何かが出てくる、はい、
そうですね、
大きいサイズだと単純な話、個人のお客さんにサービス提供したところで利益取れないんで、それに合わせられる会社サイズになれってことですよ、お客に、自分の会社にお客を合わせるんじゃなくて、
はいはい、
お客のニーズに対して自分の会社を合わせていかなきゃいけない、
うん、はいはい、
ということが、まあ、僕が今分かっててると言ったらいいけど、そうなるだろうと思って、はい、アドバイスをずっとやってるんですけど、
うん、なるほどなるほど、
そうやっとくのが今重要なんじゃないかなと思ったりもします。
そうですね、もう総人さんもね、今おそらく普通のそういう事務所なりいろんなところでお掃除してると思うんですけども、そこでやっぱりそっちの方に少しシフトしていく、
うん、個人宅に特化するってそこにじゃあ制限かけるのも良くないんですよね。
良くないですね、
どこが増えるか、うん、事務所が減った分どこが増えるか、はい、もしかしたらワーキングスペースっていうのが、ね、都会の方ではコワーキングスペースっていうのが、ね、今増えてますけど、
はい
はい、コワーキングスペースの管理が必要になってくるんじゃないかとかね、そういう巡回清掃があるんじゃないかとか、
はいはいはい、
逆に言うとあなたが、ね、管理をする物件を自分が増やすみたいなのもありかもしれないですよね、
はいはいはい、
コワーキングスペースを提供して、はい、自前の管理体制で管理していけば、うん、提供する価格的にもかなり優位ですよね、掃除屋さんの、
ね、そうですね、そうですね、
そういうサービスもありなんじゃないかとか考えたりね、
そうかそうか、うん、
時代に合わせ、会社を合わせるで、時代に合わせるって簡単に言いますけど、合わせるための大前提は何か、絶対条件は何かっていうと、はい、持ってるものが少ないってことですよ、ノマド化しとけって会社はね、
うん、
どうなってもその形に自由自在に合わせられるように固定された、はい、まずね、場所に固定されてるっていうのが、これもスリム化できるんじゃないかって正直思ってます。
うん、なるほど、はい、
自分はここにね、事務所があるからここで商売やんなきゃいけないって、本当かなってことなんですよね、
はいはい、
そもそも事務所って概念ももう古いんじゃないかっていう、
そうですね、まあ、そこまで本当にフレキシブルに柔軟に、はいはい、対応できる体制を取っておくっていうのが大事ですね、
そう
この時代、
まあ、僕は掃除屋さんに今後言っていきたいのは、オンライン上に事務所持てってことですね、
お、
はい、オンライン上に会社の組織、もう事務所、
そこまで、そこまで行くんですね、
はい、そこまで行くとエリアの制限全部外れますよ、
外れますね、
どこで掃除屋やってもいいってことですよ、
本当ですね、
はい、
あ、
現実的には、ね、時代がついてこないとあれですけど、システム的に、ね、ついてこないとあれですけど、だけど多分その流れにはなると、もう事務所持ってんの、え、でかい車持ってんのみたいになってくると思いますよ、
そうですね、
合わないでしょみたいな、はい、
本当ですね、なるほど、じゃあ僕もぜひちょっと考えていきたいと思います、
そうですね、小さな掃除屋ほど、はい、フレキシブルに動いて今回のトラブル簡単に切り抜けてますんで、はい、
はい、
それをぜひ総人さんの会社でも取り入れてみてください。
総人さん、ご質問いただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。